2月から3月まで、2020年が恋人しになる誰も想像つかなかったと思うんですけど、神様の見許しがなければこの世界には何事も起こらないんですね、この新コロナウイルスの、世界的な流行も私たちクリスチャンは特にこういうことを通して神様は私たちに何を語ってらっしゃるのか、何を教えようとしてらっしゃるのか、謙虚なところで、祈らなければいけないなと思います。皆さんと購読しました詩編の91編、ちょっともう一度開いてほしいんですが、詩編の91編、私は、新改訳聖書の2017年版の新改訳聖書ですから、そのちょっと前の版だと言葉遣いがちょっと違うかもしれませんが、91編の2節に、私は主に申し上げよう、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と、主こそ狩人の罠から破滅をもたらす疫病からあなたを救い出される。コロナウイルスの流行が世界的に広がる中で、神様の前に祈っている時にこの詩編の91編が、示されました。毎週日曜日いろんな教会からお招きいただいているんですが、それぞれの教会から、電話がありまして、先生、こういう時ですけど来られますかとかですね、集会休んだ方がいいでしょうかとか、いろいろご連絡いただきます。でもその時にこの詩編の91編が与えられていましたので、3節に、主こそ狩人の罠から破滅をもたらす疫病からあなたを救い出される。神様はご計画をして、先生の教会の礼拝のメッセンジャーとしてその日を決めてくださったんですから、私は行きます、答えるんですね。来週は相模原の教会に行きます。相模原も結構コロナウイルスが、もう病気にかかっている人も多く出ているところですけど、大丈夫ですか先生って言われたんですけど、行きます。なぜなら6節に、4節に、主はあなたご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、また砦、あなたは恐れない。野獣の恐怖も、昼に飛び来る矢も、暗闇に忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅び病も。また10節に、災いはあなたに降りかからず、疫病もあなたの天幕に近づかない。神様の御言葉の約束は真実です。じゃあクリスチャンはコロナウイルスにかからないのか、そんなことありません。クリスチャンでも生身を持っている人間です。私も、3月83歳を迎えました。80歳超えた人がこの病気にかかるのと死亡率が非常に高いと言われているんですね。それでいろんな教会の先生方が、80超えた私に、先生無理しないでください、何かあったら私たち責任取れませんからと心配してくださる。ですからこういう御言葉が与えられているというのは素晴らしいことだけれども、でも絶対大丈夫だということはどこにも保証はありません。なぜならこの15節見ますとこのように書いたんですね。彼が私を呼び求めれば私は彼に答える、私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い彼に誉れを与える、私は彼を常しえの命に満ちたらせ私の救いを彼に見せる。神様は疫病からも何もかもからも守ってくださるとおっしゃっているんですが、でも最後に彼が私を呼び求めれば私は彼に答える、 私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与える。ですからこのような素晴らしい約束はあるんだけれども、私は苦しみの時に彼と共にいるって最後に書いたんですね。ああそうなんだ、こういう素晴らしい約束はあるんだけれども、ある人にとっては苦しみが襲ってくることがあるんだということです。でも素晴らしいことは、私は苦しみの時に彼と共にいる、これが神様の約束です。ですから、万が一コロナウイルスにかかってもですね、神様が共にいてくださる。そして16節に、私は彼を常しえの命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せる。万が一コロナウイルスで天に召されることがあったとしても、彼を常しえの命で満ちたらせてくださる。ここがクリスチャンの素晴らしい祝福ですね。そういうことがあったとしても、私たちは常しえの永遠の命が与えられている、復活の命が与えられている。私の救いを彼に見せる。私の救い、これは十字架と復活による永遠の救いです。万が一コロナウイルスで召されるようなことがあっても、終わりではなくて常しえの永遠の命が与えられる。救いを彼に見せる、まさに天国を見せてくださる。そういう約束を私たちはしっかり握ってですね、この、試練を信仰を持って乗り越えていきたいと心から願っています。先ほど皆さんと臨読しました、今朝はエペソ人への手紙の御言葉を開かせていただきます。エペソ書、月に1回ですけど皆さんと一緒に学び始めたんですが、今朝は1章の15節から、こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての聖徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。パウロは獄中の中でエペソの教会のことを思うときにですね、祈るときにはあなたのことを思い絶えず感謝しています。私たちも祈るときに、どうしてもですね、神様こうしてください、ああしてくださいというのが先になってしまうんですが、パウロは獄中の囚われ人になっていながらも、祈るときにはまずあなた方のことを思い絶えず感謝しています。本当に感謝の祈りをまずしたいと思います。その祈りの理由は17節から祈りが始まるんですが、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。パウロはエペソの教会の一人一人を思うときですね、本当にエペソの教会の人たちがイエス様に対する信仰、そして全ての生徒に対する愛の心遣い、そして本当に主に仕えていることを思う、感謝しながら、どうか主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。ここにイエスキリストの神、栄光の父、知恵と啓示の御霊、使徒パウロも父と子と聖霊三位一体の神様を心から信じて、祈りの時にもですね、ここにありますように、主イエスキリストの神、栄光の父、御霊と啓示の御霊、私たちも祈る時ですね、本当に父と子と聖霊の御名によって祈るものでありたいと思います。そして18節、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられた望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって 私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。パウロはエペソの教会の信徒たちのことを一つ一つ思いながら、まず第一番目にあなた方の目がはっきり見えるようになって言っています。本当に現実、私たちはどうしても現実を見てしまうんですが、現実の向こうに支配しておられる父と子と聖霊なる神様に本当に目が向くように、目が開かれるように祈っています。そしてそれが見えた時に、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、神様が私たち一人一人を召してくださった一人一人にどんな素晴らしい大きな望みを与えていてくださるのかということが目が開かれて分かるように、そして生徒たちが受け継ぐべきものがどれほど栄光に富んだものか、本当に神様を信じる生徒とされた者たちが受け継ぐ栄光がどんなに素晴らしいものか、私たちはこの地上では旅人であり宿れるものです。この地上で生きていくために衣食住が必要です。いろんなものが必要です。でもそれが全てではありません。私たちはパウロが祈ったように、神様が私たちにくださった受け継ぐべきものがどんなに素晴らしいものであるかということを目が開かれて分かるように、そして19節に神の大能の力の働きによって私たちも信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大だ、私たちはこの天と地を作られ全てを支配しておられる神様を信じています。この神様がどんな素晴らしいお方であるか、パウロはエペソの教会の信徒たちが本当に心の目が開かれて、彼らはきっと現実を見た時ですね、私たちを導いてくださる牧者であるあのパウロ先生が獄中で、もしかしたら間もなく処刑されてしまうかもしれない、そうなったらどうするんだろう、エペソの教会はどうなるんだろう、もうそういう不安で見えるところで本当に不安でいっぱいだったんだと思います。ですからパウロはエペソの教会にこのような手紙を書くんですけれども、パウロはエペソの教会の人たちに、私ではないパウロではない、あなた方が見なければいけないお方はこの偉大なる神様ご自身です。私たちもこの地上にあって生きていくときにいろんなことが起こります。暗く悲しい出来事が、希望の見えないような現実が私たちの上に、降りかかってくることがあります。東日本の大震災が起きて、本当に、先週もテレビでそのことを思い起こしながら9年経ってどんなことが起きたのかもう一度振り返っています。私はああいうニュースを見ながらですね、30年以内に関東にも大震災が起こる、確率が非常に高いんだということを言っていますが、実際にやってくるかもしれません。もしかしたら東日本の大震災にもっと大きな地震がやってくるかもしれません。東京になんか大地震が、あのような地震が来たらどうなっちゃうんだろうかし、本当そう思うんですね。私は日曜日のたんびに、土曜日のたんびにいろんな教会行くときですね、特に両国にある東北教会行くときに、池袋から地下鉄に乗って、そして後楽園で降りて、そして、両国に行く地下鉄に乗り換えるんですけど、そのエスカレーターがすごいんですよね。もう何回も降りていくんです。もう地下5階、6階ぐらい降りるんじゃないか。で、私はその スカレーターに乗るためにですね、神様、この地下5階の地下鉄に乗るときに地震が来ませんよ本当に祈らざるを得ないんですね。もしあの大地震が来たら、本当に東京はこんなに地下深くまで掘り起こして地下鉄を作ってしまって大丈夫なんだろうか。あのような津波がやってきたら、地下なんかどんどんどんどん水が入ってきてしまって、本当にその対策はできてるんだろうか、不安になります。何が起きてくるか分かりません。でも私たちは見えるところではなく、本当に現実にはいろんなことがあるかもしれませんけれども、信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。私たちも生身を持った現実の世界で生きているものです。何がいつ降りかかってくるか分かりません、大地震とか疫病もあるかもしれない。でももしかしたら交通事故かもしれない、もしかしたら、癌の宣告かもしれない。何があるか分からない、それが現実です。でも見えるところはどうであったとしても、私たちはこの目に見えない大能の神様を信じているんです。どんなことが降りかかってきても大丈夫。神様は詩編の91編にあったように、私があなたと共にいる。どのような状況の中にあっても、ああ主が私と共にいてくださるんだ。本当に、押し流されるような時にあっても、主が私と共にいてくださる。瓦礫の下に本当に、潰されそうな時にも、シャーって叫ぶ時に恐れることはない。私があなたと共にいる。本当にレスキュー隊が来なくても、天国から天使のレスキュー隊が来てくれてですね、その瞬間携え上げて最も安全な天の御国に連れてってくれる。これが聖書の約束です。これを本気で信じているのがクリスチャンなんだということです。今コロナウイルスが広がって、いつ終焉が来るかやって誰も分かりません。今年のオリンピックが中止になるか延期になるかという話題まで出てきています。人間の計画っていろいろあります。緻密な計画があり、全てを整えることができます。でも神様が見て下ろすときに、本当に全てがストップするんだということを知ることができます。今回のコロナウイルスのニュースを聞いていてもですね、そして教会に対する、私たちに対するメッセージもいっぱいあるような気がします。一つはこの教会も2週間礼拝をわずかな人たちで捧げましたが、一つのところに集まれない、これは私たちクリスチャンが毎週日曜日礼拝に来て、みんなで一緒に神様を賛美して礼拝することができるのが当たり前じゃないんだというメッセージがあるような気がするんですね。本当にそうではないんだ。だから今日も皆さん集まっていますが、これは当たり前じゃないんです。本当に神様の祝福と許しがあるからこそ、私たちは今日ここにいるんだな。その時本当に神様に感謝があふれます。また教会は教会だけではなく、たくさんの人が集まることを政府が禁じました。韓国の教会は、ほとんどの教会が今礼拝がストップしています。集まることが禁じられています。教会がクラスター教会になることを恐れるんですね。でも私たちはそういう中にあっても、恐れるべきものは神様だということです。そして集まることができないということは、交わりを失うんですね。一人でも礼拝できます。でも先ほどの太田兄弟の 祈りにあったように2人でも3人でも私の名によって集まるなら私はそこにいる。イエス様なんで2人でも3人でもとおっしゃったんでしょうか。それは交わりがどんなにクリスチャン同士の交わりがどんなに大きな祝福であり支えであるかということです。その交わりが失われていくことの恐れ、そして当然経済的な大きな損失を受けます。もう世界の経済が今どんどんどんどん株価も下がって、そして今だかつてなかったほどの恐慌がやってくるかもしれない。経済学者たちは言ってますが、世界だけでなくて教会も同じだと思うんですね。当然集まることがないとどうしてもなかなか献金もできなくなります。一人一人の経済も大変になってきます。そういう中で私たちはどうしても見えるところによって教会の経済ということを考えるんです。でも大丈夫です。まず神の国と神の義を求めなさい。そしたらあなた方に必要なものは全て与えられる。これが神様の約束です。クリスチャンホームにとっても私たちの教会にとっても神様の祝福がそこにあります。そしてややもするとこういう問題が起きると牧師先生は問題の処理に忙しくなって祈りがおろそかになっていくという危険があるんです。でもやはり上に立つものは現実の問題の解決や処理や牧会も必要ですけど、まず神様にこういう時こそ心を一つにして祈る時なんだということを忘れてはいけません。どうしても私も含めて高齢者はですね、感染のリスクが高くなり死亡の確率も高くなるから恐れてしまいます。でも恐れることはない。ただ信じなさい。どんな状況の中にあっても恐れることはない。本当に信じて主に、それぞれの人たちが置かれた場所で主に仕えていくときに神様の祝福は必ず与えられます。大丈夫です。そしてどうしても私たちは見えるところで振り回されてしまうんですね。トイレットペーパーだとかティッシュペーパーがどこのスーパー行っても買えなくなりました。トイレットペーパーの 99% は日本で作ってるんです。でもどこからああいうデマが飛んだのか分かりませんけど、ほとんどが中国製だっていうデマが飛んだために、それではもう中国から入ってこないから今のうちに買い占めようってわけで、いわゆるみんなトイレットペーパーを爆買いしている。いまだに、スーパーなんか行ってもトイレットペーパーや紙製品の空になっているところが多いです。マスクもまさにそうですよね。なんでああいうデマに振り回されちゃうんだろうか。そしてテレビでもあれはデマです、トイレットペーパーの 99% は日本で作ってるからなくなることありません、安心してくださいっていくらニュースを流しても相変わらずトイレットペーパーを手に入れるの難しくなってるんですね。どうしてなんだろう。よく考えたらあれはデマだって分かっていても、デマだから大丈夫だって信じていても、その人たちもトイレットペーパーを買いに行くんです。私もその人です。なぜ買いに行くのか。現実にトイレットペーパーがない、なくなるから。トイレットペーパーがなくなったらトイレに入るのも考えちゃうんですよね。私が戦中戦後のトイレはほとんど水洗なんかありませんでした。そして紙なんかなかったんですね。新聞紙を一生懸命揉んで柔らかくして、そしてお尻を拭いたのを覚えています。しかも水洗便所じゃないですから、トイレとかパタンと捨てればよかった。でも今水洗便所ですから、トイレットペーパー以外流すことはできない。だからトイレットペーパーなくなっちゃうと生活に困るから、どうしてもあれはデマだって分かっていてもトイレットペーパーを買いに行ってしまう。それが現実です。でもそういう中にあっても、私たちは信仰によって神様は絶対に最善をなさる 信じ続けること、そして子どもたちも学校までが休校になりました。子どもたちが家にいるためにアルバイトや仕事している主婦の人たちは仕事にも行けなくなったとかですね、いろいろ問題があります。子どもたちも何していいかわからない、お父さんお母さんも留守にしている、たった一人で何をするか、勉強すればいいんだけどそうはいかないんですね。子ども結局はゲームなんです。この学校が休校になったためにいわゆるゲーム依存症になっている子どもが増えている。1日に3時間以上ゲームに向かっていると依存症になってしまいます。特に子どもはそうなんですね。ですから私たちはそういうこのような現実の中で神様の本当に助けを必要としています。このような困難な時こそ私たちは教会の存在っていうのがどんなに大きな意味をもたらすかということを忘れてはいけません。聖書を読んでも使徒行伝とか読むと特に困難の繰り返しです。迫害があり散らされ、そしてまた祝福があり奇跡が起き、また迫害が起こり散らされ、また祝福があり奇跡が起こる、これが使徒行伝の繰り返しです。不思議なことに教会は困難な時にいつも成長してきたんです。このような時こそ私は教会の存在っていうのはどんなに大きな意味を持つかということを忘れてはいけません。後から出てきますが、教会というのは建物ではありません。私たちクリスチャン一人一人のこのような中にあっての生き方と証が教会を祝福して成長させていきます。聖霊の命にあふれた礼拝、私たちは礼拝に来ることができない、家で本当に祈って賛美している礼拝を経験したときに、今までは日曜日だったから10時半だからクリスチャンだから礼拝に行かなきゃいけない、そういう部分が多い人が多かったと思います。でも現実に教会に行けない経験したときに、教会に行く、礼拝が守れる、神様を賛美する、聖書の御言葉を共に分かち合う、主にある兄弟姉妹との交わりが、一緒に食事することがどんなに素晴らしいことかということを改めて再認識できるんです。その時に、あ、そうなんだ、義務ではなく心から神様を愛し兄弟姉妹を愛し、そして集うところは教会なんだという再認識がそこに与えられます。そして結果として経済的にも祝福され、教会は新しい命に満たされていきます。そういう意味では初代教会から教会はピンチに直面するたびにそれをチャンスに切り替えてきたんです。この2020年迎えたこのコロナウイルスの嵐の中で、教会はこの時こそイエス様の復活の命を明かしするチャンスなんだということを私たちは信じたいと思います。エペソ書の1章の20節に、この滞納の力を神はキリストのうちに働かせ、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世でだけではなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。パウロはここで神様の偉大な力がどういうふうにして表されたのかということを語っています。一つはキリストの復活です。教会がいつもこれにしっかり留めて見上げていかなければいけないのは、十字架にかかり、黄泉に下り、三日目に死に打ち勝ってくださったイエス・キリスト、この本当に復活されて今も信じる私たちの中に臨在しておられるイエス・キリスト、この方こそ 滞納の力、そしてこの方は天の御座にお付きになっているお方でもある。まさに王の王、主の主、そしてこのお方が神の支配、権威、権力、主権を永遠に持っておられる方であるということを私たちは信じなければいけません。どんなことがやってきても、どんな事態がやってきても、このお方が全てを支配し、このお方の権威と権力と主権がこの世界を永遠に導いているんだ。これを本当に心から信じているのが聖書の御言葉を信じている私たちクリスチャンです。本当に心からこのパウロの言葉をアーメンって共に祈らせていただきたいと思います。そして全ての名の上に置かれました。22節、また神は全てのものをキリストの足の下に従わせ、キリストを全てのものの上に立つ頭として教会に与えられました。神は全てのものをキリストの足の下に従わせた。まさにこの世界はですね、イエス様の足の下に置かれ、そしてこの方に従うことができるように神様の主権がそこに置かれています。それだけではありません。キリストを全てのものの上に立つ頭として教会に与えられました。皆さん、教会って素晴らしいですよね。教会って建物ではないんだということです。場所ではないんだ。教会というのはまさにキリストが頭として私たちの上におられる、そこが教会です。ですから23節に、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。皆さん、すごい約束ですね。もう心からクリスチャンはアーメン、その通りです。教会って何なんだろう。パウロはエペソの教会の信徒たちに、教会はキリストの体である。まさに教会はイエス様のお体です。ということは、私たち一人一人がキリストの体として、手となり足となりですね、本当に目となり耳となり、それぞれがキリストの体なる教会の中で使命が与えられているんだということを忘れてはいけないと思うんですね。前にもお話したかもしれませんが、中国で、顔面会議という面白い話があるんですね。ある時、顔の人たちがみんな集まって、そして会議をしたそうです。そして最初に発言したのはやっぱり口なんですね。私は顔の中で一番働いてる、呼吸もするし、喋るし、食べるし、もう一生懸命働いてるのに、なんで顔の中で一番下についてなきゃいけないんだ、私こそ一番上にいるべきじゃないか。そしたら口の上に鼻ついてる鼻がですね、口さん、そうかもしれないけど、私だって働いてるよ。あなたが眠ってる時だって、私の鼻はね、一晩中休まないで空気を吸ったり吐いたりしたりしかも私は匂いを嗅いだりね、もういろんなことしてる。にもかかわらず、なんで私は下から2番目に、しかもなんで私はこんなに働いてるのに下向きなんだ、本当は上向きについた方がいいと思う。それを聞いた鼻の上にいる目がですね、クレームつけて、皆さんのおっしゃる通りかもしれないけど、私だって一生懸命働いて、私の目が見えなかったら皆さん方ね、もうまっすぐ歩こうとしたってできないでしょ、本も読めないでしょ、人の顔見えないでしょ。私は一生懸命働いて、しかも皆さん、私の目のまぶた、もう何十分の一の量でパッとまぶたをまばたきできる、これはすごいことなんだ。そしてもう私こそ こんな目の顔の真ん中じゃなくてもっと上にいるべきだ。それにしたら皆さん、私の目の上に偉そうに座り込んでるあの眉毛、あれ何のためにいるんですか。あんなやつこそ一番役に立ってる、あってもなくてもいいじゃないですか。あんなやつこそ一番下に置くべきです。神様、顔をセットするときに間違えたの。もう一度元通り、私たちの願い通り、口が一番上で、その次に鼻が上向きで、そしてその下に眉が一番下にくっついてればいい。一晩のうちに全部入れ替わったんです。次の朝迎えた時ですね、みんなは自分たちのついた位置、ああ自分の思い通り、これこそまさに神様が作った配置だ。そして朝食事をしようとした時に、一晩で顔の位置が変わったの知らない手がですね、食事をもう運ぼうとするんですが、口がここにあるはずなのにおでこについてたらうまく運べなくて、口に入れようとするんだけど口からこぼれちゃう。鼻は上向きをしてるから鼻の中に鼻がくしゃくしゃってなる。それが今度は目に引っかかって目は涙をぼろぼろ、もう顔がくしゃくしゃになってまた夜みんな集まって、私たちはいろいろ話しちゃったけど、やっぱり間違ってた。神様の配置が一番良かった。元へ戻そうって、元に戻ったって話があるんですけど、本当に私たちも、眉毛なんて何であるんだろう。なくたっていいですよね。今若い女の人たち、眉毛剃っちゃう人もいますけどね。でも、神様の配置って素晴らしいんだな。教会の中もみんなそうだと思います。あの人って何のためにいるんだろう、何のために役に立ってるんだろう、いてもいなくてもいいんじゃない、そういう人がいるかもしれません。でも神様が送ってきて、神様がそこに置かれた、それをまさに素晴らしいバランスをとってるんです。私たちはいろんな賜物が与えられて、口じゃないけど食べたり喋ったりいろんなことする賜物がたくさん与えられている。それも感謝です。誇るためではなく、キリストの体の栄光のために用いていただけるんだという。だから口は一番下にいるんです。神は高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みをくださるんだ。鼻も偉そうに上向いてないで下向いてるからこそ本当に役に立ってるんだという思いますときに、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられる方です。本当に教会ってなんて素晴らしい場所なんだろう。皆さん、年をとっても私はもうご奉仕は何もできない、お祈り頼まれても本当にお祈りもできなくなった、教会に来るのもなかなか難しくなった、クリスチャンの方に迎えに来てもらって車で連れて来てもらわなかったら教会の礼拝にも来れない、そう思っている人がいるかもしれません。私なんかいたっていなくたっていいんだ、でも行かなきゃ、枯れ木も山のにぎわいだから枯れ木だけ後ろにいようかしら、そう思うかもしれません。でもそんなことないですね。神様は若い人にも年を取った人にもみんな素晴らしい賜物をくださっています。長い信仰生活を経験し、今は何もできなくなったかもしれません、忘れることの方が多くなっているかもしれません、でも本当にキリストの体の一部であるということを忘れないでください。使命があったらご苦労さんって主は必ず迎えに来てくださいます。最後に詩編の91点を読みしましょうか。詩編の92編、じゃあ91点のあと92編を読んでいくときにですね、一節に、主に感謝することは良いことです、意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌うこと、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を語ると告げること、 従言のことに合わせ、建物の平らの調べに合わせて載せて、主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいました、うん、あなたの見たの見ての技を私は喜び歌います。今朝も静姉妹の素晴らしい賛美してくださいましたが、礼拝教会っていうのはまさにこの素晴らしいお方を心から賛美し褒めたたえる場所です。そして最後の、13節、彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。こうして告げます、主は正しい方、我が家は主には偽りがありません。13節に、彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大能の庭で大庭で花を咲かします。私は聖母教会に来る度ごとにですね、その庭に鉢植えの花がいっぱい、大竹さんが一生懸命手塩にかけて咲かせてくれてる花を見るときですね、まさに神の大庭で花を咲かせています。大竹さんがどんなに素晴らしい肥料を与えて、そして祐介君が一生懸命手伝ってですね、そして雑草を取ったりしてくれても、決して花は咲かないんです。花を咲かせてくださるのは神様なんですね。本当にこの聖母教会の鉢植えの花を見るときに、ああこれは神様と大竹兄弟の合作なんだと思うときですね、私たちの神の大庭で花を咲かせます。私たちは一人一人がまさに神様の皆を褒めたたえる芳しい香りを放つ花なんだということ。そして14節に、彼らは年老いてもなお実らせ、実を実らせ、青々と生い茂ります。私はこの14節を読んだ時ですね、素晴らしい約束だ、私も年を取ったけど実を実らせる、どんな実が実らせるのかしら思うんですけど、しかも青々と生い茂ります。もう品川になって青々なんてなくなりましたけど、でも聖書は青々と生い茂ります。皆さん、彼らは年老いてもってありますけど、この年老いて、日本語ではどうしても老人っていうふうな意味にとってしまいますが、言語では年が増してもっていう意味です。私たちは去年よりも2020年を迎えて1年年が増したんです。ということは年齢関係ないんだ、本当に去年よりも今年を迎えた時に私は年が増したけど、1年プラスになったけど、実を実らせ、青々と生い茂ります。そうだ、こういう年こそ本当に愛の実を実らせる年になろう、本当に主の証人になろう、そして青々と生い茂ります。本当に神様の豊かな祝福を賛美するものでありたい。15節、こうして告げます、主は正しい方、我が家は主には偽りがありません。ああ本当に神様は嘘つきじゃなかったんだ、主は真実だった、聖書のお言葉の通り全てのことを相働かせて益としてくださった、主のなさることは時にかなって麗しかったんだ。本当に2020年大変な年を迎えたけど、神様は私たちクリスチャンにとって最善、キリストの体である教会にとって最善の年にしてくださったんだ。全てのものを満たすキリストが満ち満ちている教会。パウロの祈りをもう一度まとめますが、17節は誠の神を知ることができますようにという祈り、18節は神の引き下さる偉大なる望みを知ることができますようにという祈り、3番目には19節、神のくださる偉大な力を知ることができますようにという祈り、 4番目には22節にあるように教会の頭であるキリストをもっともっと深く知ることができますように、このパウロの8つの祈り、エペソの教会ではなく聖母キリスト教会に対する祈りでもあったということを感謝して、この3月も主に仕えていきたいと思います。お祈りいたしましょう。キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられる方です。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたのご計画のうちに、くすしい本当に設備のうちに、この地にあなたの体である教会が立て上げられてきたことを心から感謝します。この教会の頭はあなたです。あなたこそ十字架にかかり黄泉に下りましたの、3日目に死に打ち勝って復活され、今日ここにおられる方であることを心から感謝します。そして私たち一人一人をあなたの体である教会の本当にそれぞれの部署に置いてくださったことを心から感謝します。私たちは与えられた賜物に従ってあなたの愛を証しし、賛美し、あなたに仕えるものとしてあなたがこれからも用いてください。本当に神様、年を取っても身を実らせ、青々と葉を茂らせて証ししていくことができるように私たちを用いてください。信じます。このような時代、このような年こそ、この聖母キリスト教会が庭に咲く花のように道行く人たちに本当に目を楽しませ、香りを豊かに放ちながら主は生きておられると証ししていく教会として用いてください。すべての皆を心から賛美し、イエス様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。